今日の私の症例は、使徒言行録のステファノの説教7章17節から36節です。前回の症例からもう2ヶ月ぐらい経過していますので、簡単にあらすじを言いますと、羊として7人の中の1人に選ばれたステファノは、信仰と聖霊に満ちた一番評判の良い人物として選ばれています。そして恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていました。しかしそれをよく思わないユダヤ人たちは、人々をそそのかしてイエス・キリストの弟子であるステファノを捕らえて最高法院に引いていきました。ステファノに悪意を持ったユダヤ人たちは、偽証人、偽の証人を立てて、聖なる場所と律法をけなしている、つまり神殿の破壊と、これはヨハネの2章の19節にありますね、モーセの律法を変更している、これはマタイの5章の17節から18節にあります、という口実で訴えさせました。この訴えに対して7章2節の途中からステファノの説教が始まりますが、説教の前半は、アブラハムは神との契約で神の言葉を信じ、それによって義と認められましたという、創世記15章5節から7節までのことが書いてあります。さらにイサク・ヤコブの時代になり、ヨセフがエジプトで宰相となり、ヤコブがエジプトに来たところで前半が終わっています。今日の症例の箇所は、このステファノの説教の中間でありまして、前半と後半のちょうど中間にあたるところで、モーセと兄弟たちと題しました。特に兄弟とひらがなにしたのは、聖書協会の共同訳に倣っていますのと、それと兄弟という兄と弟という書き方なんですけども、私なんかそれに抵抗がありまして、女性が入ってない、そういうわけで、漢字の兄弟というのはどうも今一つピッとこないんで、ひらがなにしました。で、歴史的にはどうなるか分かりませんが、事実としてイスラエル民族がエジプトにいる間は、430年の間、エジプトは栄えて世界帝国になり、イスラエル民族が去った後は二等国になったと言われています。で、神とアブラハムの契約はモーセの時代から約430年前に遡り、アブラハムの後継ぎを家のしもべが継ぐことを決めていたアブラハムに対して、神は実の息子が後継ぎとなると約束しておられます。これが創世記15章の13節から16節ですね。アブラハムの子孫は祝福されて、砂のように、浜辺の砂のように増えました。430年の間にエジプトの王朝が変わり、歴史に疎い王様が現れて、ヨセフによってエジプトが受けた恩恵を知らない王様は、イスラエル民族の人口増加は主による祝福の結果であることを逆に恐れ、イスラエル民族を奴隷として支配するようになりました。この王様はイスラエル民族を欺き、奴隷として虐待しただけでなく、最も弱い生まれたばかりの男の赤ん坊を捨てさせ、 殺させました。このような中でモーセは生まれました。どう考えてもモーセは本来なら生まれてすぐに殺されるべき存在でした。しかし20節、神の目にかなった美しい子とは、外見でも美しく、もちろん霊的な意味が込められて、将来神の大きな計画を行う子であることを約束された子です。この子は3ヶ月間父の家で隠れて育てられ、その後ナイル川に流されてもファラオの王女が拾い上げ、その子供を自分の子、つまりエジプト人として王宮で育て、当時世界の最高水準のエジプトのあらゆる教育、哲学、習字学、幾何学、天文学、ギリシャ語などを受けさせて立派な人として育て上げられました。神は生まれる時からこのようにして、モーセを神の計画の中で用いられようとされました。モーセの生涯は120年で、最初の40年が王宮での教育で知識をつけるための期間で、次の40年はミディアンの祭司エトロのもとで遊牧をしながらといいますか、遊牧をしながら孤独と艱難辛苦に耐えながら不屈の気質を育成したとされています。おそらくこの荒野の体験は、次のイスラエル民族を率いていくための出エジプトのための訓練期間と思われます。最後の40年はモーセにとって収穫の秋のような期間で、イスラエル民族と共に荒野で神の御業を体験しながら過ごしました。モーセが40歳になった時に、虐待を受けているイスラエルをどのように考えていたのでしょうか。モーセもイスラエル人であること、ただし自分は王宮の当時の世界の最高水準の教育を受けていて、王女の息子であり王宮の高官の一人であったこと。23節、40歳になった時、モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立ちましたとあります。で、このモーセの心の状態を知るために訳した5つの訳文を比較してみました。23節を読んで受け取れる私の感想をまとめてみました。まず1番目がですね、新共同訳。新共同訳は私たちが普段使っている聖書ですけども、これには40歳になった時、モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立ちました。イスラエルの兄弟たちを助けるために何かを決めて、その現場へと行きたかったんでしょう。そういう感じを受け取れます。それから最近発行になりました聖書協会共同訳、それは40歳になった時、モーセは兄弟であるイスラエルの子らを訪ねてみようと思い立ちました。これはこの感じからして、イスラエルの子孫に対して現状原因を調べてみようと、訪ねてそういうことをやってみようと思ったんだろうと推測します。3番目、新約聖書。40歳になった時に同族であるイスラエルの子らに援助を与え、彼らをかばおうとする心が起こりました。まあ、ここではイスラエルの民族を助けて、イスラエルの民族を守る行動をしようというふうに心の中が動きましたということだと思いますね。4番目、新改訳聖書。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を 顧みる心を起こしました。イスラエルの民が奴隷となった原因はどこにあったか、問題意識が湧いてきたという感じですか。それから5番目、塚本虎次の役です。塚本虎次はもともとは、もともとといいますか、無教会の内村勘蔵の弟子ですね。その塚本が訳しているのは40歳になった時、同胞イスラエルの子孫を思う心がモーセに起こった。虐待を受けているイスラエルの民に対して問題意識があったということでしょう。このところをまとめますと、モーセはいずれもイスラエルの立場をとって、兄弟たちが受けている奴隷としての虐待の問題意識を持っていたわけです。モーセは弱い立場の味方となって、不当な扱いで厳しすぎる仕事の内容とか環境を受け止めていました。何とかして弱い立場のイスラエル人を助けたかった。彼にはイスラエル人としての血が流れていて、生まれる前からイスラエル人より、ごめんなさい、エジプト人よりひどい虐待を受けて奴隷として支配されていたので、それを何とかしようと考えている間に、だんだん正義感が膨らんできて、そのように考えたと思います。この時点でもモーセはイスラエル人の立場をとっています。モーセは兄弟であるイスラエルの民の虐待の原因を知っていました。しかし、この奴隷虐待を神の計画の中で霊的な意味では理解できなかったと思います。モーセがこのことを理解するまでにあと40年かかっています。24節から25節をお読みいたします。それで彼らの一人が虐待されているのを見て助け、相手のエジプト人を撃ち殺し、ひどい目に遭っていた人の仇を討ったのです。25節、モーセは自分の手を通して神が兄弟たちを救おうとしておられることを理解して、彼らが理解してくれると思いました。しかし理解してくれませんでした、とあります。エジプト人がイスラエル人を虐待していたのを見たモーセは、このエジプト人を殺してしまいました。つまり仇討ちを行ったのです。仇を討ったので、モーセは苦しんでいるイスラエルの兄弟たちを助けて、同族としての喜びを共に味わい、イスラエル人としての何らかの絆を感じたかったのではないでしょうか。そして神がイスラエルの兄弟たちを救おうとしておられることを、イスラエルの兄弟たちが理解してくれると思い込みました。しかし理解してくれませんでした。このことは神の御心ではありませんでしたから、モーセの考えているようには展開しませんでした。モーセの行った仇討ちは、イスラエルの兄弟たちにとって、このことでモーセに対してある感情を抱いていることが分かります。イスラエルの人たちはモーセの今で言う上から目線が嫌いだったと思います。私はかつて電機メーカーに勤務していた時、月1回ぐらい協力工場、下請け工場を回って、品質や原価の改善を指導していました。この時に相手に元請け工場の立場で物を言うのではなく、相手の立場目線で ものを言うことに私は心がけました。なぜなら人間は相手からものを指摘されることは嫌なこと、つらいことが多いんですね。その時、事実だからといってあからさまに現実を指摘したのではなかなか改善項目を受け入れてもらえないということです。相手のプライドを傷つけないようにこちらの思いを伝えることが大切であることを、あることに気を使っていました。相手のプライドを傷つけたことによって受け入れてもらえなくなり、人間関係が築けなくなるということもあります。上からの目線にならないように気配りすることも考えなければなりません。26節。イスラエルの兄弟同士が今度は争っているところに聞き合わせました。モーセは、君たち兄弟同士ではないか、なぜ傷つけ合うのだと言うと、27節から28節、仲間を傷つけていた男がモーセを突き飛ばして、誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのか、昨日エジプト人を殺したように私を殺そうとするのか、とこの男は言いました。モーセを突き飛ばしてとありますが、これは肉体的に突き飛ばしただけではなく、モーセの存在自体をも突き飛ばして抹殺しようと、イスラエルの兄弟たちの意識はこの方向にあったと思います。モーセはこの時、イスラエル人側でもエジプト人側でもない立場で、29節の恐怖を覚えたモーセはミディアン地方へと逃亡し、これから40年の間、州都エテロのもとで遊牧生活を送ることになります。この40年は無駄のように思える期間でしょうか。この荒野の中の生活で結婚し、自分の子供が生まれて成長し、同じように家畜が増えていくのを喜びとしていた中で大きな出会いがあります。それは芝が燃えているのに燃え尽きることがなく燃え続けているということでした。モーセの今までの単調な遊牧生活から不思議な出会いということができます。これは神様が用意した出会いの計画でした。モーセは80歳、この時80歳で、同胞の悩み、古く親しい神と先祖アブラハムとの契約の達成のために、まさか自分が証明を受けるとは夢にも思っていなかったでしょう。自分は老齢なるもの、自分は若かった時のような自信がなく、なんとかこの飯から逃れたかった。人は飯を受ける必ずと言っていいくらい一旦固辞するのではないでしょうか。なぜ自分のようなものがもっとふさわしい適任者がいるでしょうと思いがちです。エレミアも同じように若いからといって証明を固辞しようとしますが、すると主は私に仰せられた、まだ若いというな、エレミアの一章の7節にあります。イザヤのようになかなか神のご計画に進んで参加する信仰心はどこにあるのか。イザヤの6章の8節のところを皆さん後で見てください。余談ですが、皆さんは今の年から120歳、モーセの年まで時間をやるから宇都宮教会を再建しなさいと言われたら皆さんどうしますか。神はどのようにしてモーセを聖なる場所に招き入れようかと考えて、燃え尽きることのない芝を燃やし、この人は燃えるものを見ると落ち着いたり元気が出たりしますね。若者がキャンプファイヤーで火を焚くのもなんとなく納得がいきます。 神はモーセに直接現れて話しかけます。モーセよ、モーセよと直接お呼びになります。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神であると話しかけられ、神はモーセと直談判するような感じがします。迫力のある声で叫ばれ、さらにこの場所は聖なるところである。さらに話しかけている相手は神と分かり、モーセは動けなくなりました。34節。私はエジプトにいる私の民の不幸を確かに見届け、またその嘆きを聞いたので、彼らを救うために下ってきた。さあ今あなたをエジプトに遣わそう。このことから神は救う神であり、行動する神です。そして調子よくあなたをエジプトに遣わすという言葉をここで淡々と話を進めています。モーセは生死の瀬戸際のところで生まれてきたような子でしたが、パロの王女の子として王宮で豊富な知識を学び、ヨセフやダニエルのような優れた青年として成長しました。しかしイスラエルの民の殺意から逃れなければなりませんでした。避難先の荒野での貴重な40年の期間は、次の40年のための充電期間であり、何十万人のイスラエルの民を荒野で生活させるため、実践訓練、そして孤独と不屈の気質を養うための40年でした。約40年前にイスラエルの民はモーセに対して、誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのかと言ってモーセを拒みました。しかし神はそのモーセを奴隷としてエジプト人に支配されていたイスラエルの人たち、野生の荒馬を飼いならすように、プライドもモラルも失っているイスラエルの民を神のもとへと導く指導者裁判官に証明しました。出エジプトの4章1節から17節にありますように、ここでは読みませんけども、モーセは神の証明の確信を得ようといろいろな要求を出しますが、神は嫌がらずに、神だからといって上からの目線にならず、モーセの要求に応えています。モーセは旧約聖書に深く関わっていますが、後にイスラエルの先祖は神に証明を受けたモーセを拒み、偶像に仕え、神の御心から離れていきます。その子孫は預言者を迫害して、神の子の裁判でも偽証し、悪意で十字架につけて殺しました。このような者たちをもなぜ救わなければならないのか。今ここでアブラハム、モーセ、ダビデ、ダニエルなどが仕えた神が同じ変わらぬ愛を持って私たちに救いの御手を差し伸ばしています。正義が見えないこの世です。神はこのような罪人たちをも愛して十字架で血を流されました。罪人を救うためです。モーセを導いた同じ神が私たちを導き、共にいてくださり、必要なすべてのものを備えてくださると信じています。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を賛美します。神様は人の思いを超えた計画で私たちを導いてくださる方です。罪人である私たちを導き、必要なものを備えてくださっています。すべてのことに感謝します。主イエスキリストの愛から私たちが離れることがありませんようにお守りください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。